この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
宮本正勝作、神様が目を留めた人。
私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。
当たり前のことですが、どなたも初めてこの世に生まれ、初めて大人になり、最後も初めてこの世を終えるわけですよね。すべてが初めてなんだから、いろいろうまくいかないことがあるものです。時にはその初めての体験がきつすぎて、疲れて何もかも投げ出したくなることがあっても不思議ではありません。でももしそんな自分に目を留め、見捨てずに受け入れてくれる人がいたら、あるいは人生、初めからやり直すことができるかもしれません。今日の主人公もそんな一人でした。では、宮本正勝作、小川雅弘脚色、オーディオドラマ、神様が目を留めた人、どうぞお聞きください。
でも、源さんに初めてここで会ったときはびっくりよ。日本一周なんて上りをくっつけた自転車だもん。本州からここまでずっと野宿だったって、上から下までもう真っ黒。
なんでまたそんな気を起こしたのかしらね。
疲れちゃったんじゃないの。中学を終えてからずっと苦労続きだったって、こらえきれない何かがあったのよ。
それで全部投げ捨てて自転車ってわけ？
でもね、それなりに頑張ったみたい。新聞や牛乳配達やって高校は出たけれど、でもなぜか卒業式は出なかったって。源さん、何か深いわけがあるのかもね。
あの人、本当の名前は山本はじめさん。元気の源ではじめ。でもなぜかみんなどこでも源さんと呼ぶの。髪はボサボサでひげ面。着てるものもなんか着たきりすずめで風采は上がらないけど、とにかくよく動いて機転が利くので、どこでも重宝がられるんだって。あれで年はまだ27歳だってよ。
そうなの？もう40近いかと思った。苦労したんだね。重宝といえば自転車しか乗れないかと思ったら、どうしてどうして車の普通免許の他にいろんな免許を持ってて、大型トレーラー免許まであるんだってよ。
フォークリフトやトラクターはもちろんだけど、なんていうの、ほら、あの重たいものを吊り上げるやつも持ってるんだって。それにボイラーから危険物取り扱いまで免許証オンパレードよ。よくそれだけ取る時間があったものね。
でも何かあるのよね、自転車で旅に出たわけが。気になる。源さん、お話ししてよ。
と源さん談義に花を咲かせている二人は、ここ北海道は積丹半島の小さな町の川島果樹園で栽培のお手伝いをしているこの町の主婦、浪江さんと貞子さんです。そう、この物語の主人公源さんこと山本はじめさんは、東京から自転車1台で3ヶ月かけてこの半島までたどり着いたのです。では彼にちょっと自己紹介をしてもらいましょう。
山本はじめです。いや、この際源さんって呼んでほしいな。その方がなんか嬉しい。うちが半端じゃなく貧しかったんで、高校時代から学校の目を盗んでバイト、時には掛け持ち、とにかく金になることなら何でもやった。後で聞いたら相当やばかったらしい仕事もあって、まあよく騙されたよ。俺も負けずに騙せるやつは騙したけどね。勉強？振り返れば俺の人生みんな勉強だったと思うけど、 そこそこ金は手にしたものの、俺のいわゆる人間作りには見事に役立てないな。ただ要領よくやることは覚えたけどね。覚えたって言えば、真っ先に覚えたのは何たって酒とパチンコ。もう嫌というほど使ったね。なんせ日当いくらの土方仕事が圧倒的に多かったから、雨が降ると途端に仕事がない。どうしてもそっちに行っちゃうわけだよ。高校はなんとか出たけれど、ただお情けで賞状はもらったってだけ。勧められて何度か起こしながらいろんな免許も取ったけど、ほとんど仕事には結びつかなかった。何やっても長続きしなくて、親方は変える、先輩も変える、当然どんな仕事も何一つ身につかない。こんな生活にケリをつけたいと思って、ある日俺は寝袋と 2,3 枚の下着と飯盒などの入ったバックパック一つを荷台にくくりつけ、自転車一台で東京を後にしてふらりと旅に出ちゃったんだ。
その源さんが今たどり着いて世話になっているのが、思えば遠くへ来たもんだではありませんが、ここ北海道の小樽の西に位置する積丹半島の貧しい果樹農家、川島果樹園です。彼は道の駅の張り紙を見てやってきました。ここで栽培しているのはリンゴが主ですが、ブドウ、サクランボ、ハスカップなどの栽培にもいろいろ挑戦してきました。でもたびたび経営者が変わったせいか、どれもが今一つで小規模にとどまっています。5年ほど前に川島三郎さん、三重さん夫婦が引き継いで、名前も川島果樹園に変えましたが、やっと商売が軌道に乗りかけた矢先、三郎さんが事故で他界。今は近くの杉山のおじさん夫婦に助けられて何とかやっています。季節が変われば嫌おうなしにやるべき作業が待っていて、人手を借りてでもことを進めなくてはならないのです。その大事な助け出が浪江さんと貞子さんというわけです。
杉山のおじさんおばさんや教会の人たちがよく助けているけど、娘の美智子ちゃんはもう6年生でしょ。
母子家庭で農業経営じゃ大変よね。今は何でも源さんが中心に動いてるけど、源さんはずっといるわけじゃないし、重機をやれる人他にいないかしらね。源さんがここを気に入ってくれるといいんだけど。
源さんは気に入ってるんじゃない？結構気持ちよく働いてるわよ。俺の数ある免許の中でやっと重機免許が役立ったよって。
そうならいいけど、いなくなったらみんな困っちゃうもんね。
そうなんだ。俺はこの果樹園とこの土地の人々の良さが初めから分かっていた。なんか心の芯にビビッと響いてきたんだ。孤独な連中と酒を交わすだけの付き合いだった。でもここは違う。みんなが母子家庭の美恵さんと娘の美智子さんを助けている。そう、まるで家族だ。無論浪江さんも貞子さんも生計のために働いているんだけど、でも一人一人の思いは優しく、助け合う家族がここにはあるんだ。家族といえばこの親子と浪江さん、貞子さん、それに進学校の支援実習ということで去年からこの果樹園を手伝っている林さんも、みんな町の小さな教会に通っている。俺も連れて行ってもらったけど、初めて入った教会の雰囲気が、牧師さんをはじめ、これがまた家族のようだった。この町はなんか誰もがあったかい心を持った大家族だ。それが俺の心をこの土地に、この果樹園にぐっと引き寄せて離さなかった。こんなの生まれて初めてだよ。
さて、みんながその日の仕事を終え、一休みしたところで打ち合わせが始まったようです。
お疲れさんでした。明日のことでちょっと時間をもらいます。明日は行者ニンニク取りに山に行ってもらいます。林さんは何回目ですか？
去年が初めてだから2回目です。鹿の群れに驚きました。
林さん、そのことで杉山のおじさんから何か言われました？
熊が出たら下へ逃げろです。
なぜ下なの？
熊は上へ行くより下に降りる方が遅いっていうことなんですが、出たら同じですよ。
怖いな。
杉山のおじさんが車で送ります。同じところに3時ごろ迎えに行きます。お弁当はおにぎりです。お茶代わりの水は冷たい沢の水、おいしいわよ。
携帯ラジオは新しい電池を入れておきます。
打ち合わせが終わっても新学生の林さんと源さんはそのまま残っていました。
林さんは牧師さんになるために勉強してるんでしょう。
そう願っていますが、すべては御心です。
御心？
神様のお考え次第ってことです。
いつかは聞きたいと思ってたんだけど、ここんちはキリスト教でしょ。
そう、亡くなった三重さんのご主人三郎さんが熱心なクリスチャンで、助けを必要としている人のための農園を夢見ていたんです。でも始めたばかりの時に
事故っちゃったんだってね。傾斜道はマジ危ないんだよ。
ご主人の思いを三重さんが引き継いで本当によくやってます。だから教会の人も応援しているんです。
あの柱にかかっている言葉はひょっとして聖書ですか？どういう意味なの？
ああ、あれ、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。イザヤ書66章2節。あれ、源さんにはマジ難しいだろうな。私っていうのは神様なんです。その神様が目を留める。つまり特別に心にかけてくれる人というのは、貧しいもの、霊の砕かれたもの、神様の言葉におののくものだってことです。
あ、貧しいものってのは俺大当たりだよ。毎朝財布とにらめっこだもんな。
それを言うなら僕もですよ。でも神様の言うのは心の貧しいものです。神の御子のイエス様も、心の貧しいものは幸いですとおっしゃっている。天国はその人のものだって。それはつまり心がへりくだって神様の御言葉を恐れかしこんで聞くものということなんですよ。
へー、初めて聞いたよ。聖書ってそんな難しいことが書いてあるんですか？
いやいや、もっとわかりやすい言葉もいっぱいあります。源さんもいろいろ今まで苦労してきたんだから、一つ聖書を買って真面目に読んでみたらどうかな。
いやー、俺なんかからきし頭弱いからな。でもなんか惹かれる言葉だな。俺はそう言って林さんと別れたが、再びその言葉に出会う時が来るなんて、その時は全く思いもしなかった。ことの次第はこうだ。秋も深まった頃、町の教会で伝道集会があった。キリスト教について、聖書について知りたいと思っている人のための集いだった。俺も林さんに誘われてそれに出席した。20人程度の集会で、最初に一人の人が証しというらしいんだけど、信仰についての体験談を話した。その人というのが、なんと俺も毎日会っている三重さんだった。
ご承知のように私の毎日は苦しみだらけです。いつも支払いに追いかけられて、なんか鎌を振りかざした人がすぐ後から追いかけてくるような毎日です。主人を事故で亡くしたのは、娘の美智子が小学生になったばかりでした。その時はもうどん底でした。主人は熱心なクリスチャンでしたが、私は主人にくっついていただけの何もわからないものでした。でも主人が突然私の前からいなくなって、明日からは娘を育てながら主人の残した果樹園をやってかなきゃならないと思った時、私は初めて庭に飛び出して空を見上げ、もう死に物狂いで叫びました。神様、助けてください。すると不思議なんです、本当に神様は私の叫びを聞いてくださったのです。ある時祈っていると、夫が居間に貼っていた聖書の言葉が、それまでは難しくてほとんど頭になかったのに、突然まるで神様が直接私に語りかけているように響いてきました。
私が目を留めるもの、それは 貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だ。
それを聞いたとき、なぜか知らないけど、ああ、神様は私に目を留めてくださった。私は大丈夫だ、っていう気がしたんです。なんか肩の力がスーッと抜けて、本当に安らかな気持ちになりました。その時から相変わらず生活は厳しいですけど、奈美恵さんや貞子さん、去年からは新学生の林さん、そして今年に入ると山本源さん、あ、本名ははじめさん、そして町の皆さんにも助けていただいて毎日を頑張っています。果樹園の方ももう畳んでしまおうかと思うことも何度もあったんですけど、その度に助けが与えられて、ここまで続けてこられました。神様と皆さんに心から感謝しています。
それから牧師先生の話が始まった。俺の頭の中にはさっきの三重さんの話がまだ強く残っていた。神はそんな風に人間の心に語りかけるのか、そして人間を変える力を持っているのか。なんか神様というのはとてつもなくすごい存在に思えてきた。
先日日曜礼拝に初めて来られた年配の男の方がありました。礼拝を終えてその方と二人だけの時を持ちました。なかなか故郷に帰れなかったのですが、年老いたお母さんのことが心配でたまらず、ついに決心して戻られたのだそうです。その方はクリスチャンではありませんでしたが、私の前で涙を流して今までの至らなさを悔い、お母さんのこれからを心から祈っていました。
俺も帰らなかった。親父が死んだ時は新聞配達で休みが取れなかった。それでもいいやと思った。でもお袋が死んだ時は休みを取って上野駅まで行った。ちゃんと行ったんだ。そこから汽車に乗って国に帰るつもりで。その時俺は今まで聞いたことのない小さいけど確かな声を聞いた。
そう、お前はお母さんのために上野駅まで行ったね。でも列車には乗らなかった。なぜ乗らなかったのだ。お前が預金を下ろして持ってきた全財産の7万円をお前はどうしたのだ。人に取られたのか、落としたのか、使ったか。いや、お前は帰らないで酒を飲んでしまった。母親に何の親孝行もできず、死に目にも会えなかった惨めさと、母への申し訳なさに胸が潰れそうになって、それを忘れるために、あの晩お前はしたたかに飲んで酔いつぶれてしまったのだ。
あの日のことがまざまざと心によみがえってきた。それはいくら心の中から消そうとしても決して消えることのない俺の負の記憶だった。俺の胸は高鳴り苦しくなった。その時だ、牧師の声がまっすぐに俺の胸の中に飛び込んできた。
神様が目を留めるのは立派な人だからではない。もがき苦しみそこから逃げたいと心底思っている人です。聖書の中で神様ははっきりと、私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ、イザヤ書66章2節と約束しています。人間の自己中心の罪から来る苦しみを見かねた神は、人が及びもつかない方法で私たちを救おうとされました。神様はご自身の独り子であるイエス・キリストをこの世に送られました。そしてイエス様は
人間の罪の身代わりとして十字架の上で命を捧げられたのです。このイエス・キリストの尊い血によって信じるすべての人の罪が許されるのです。神様は今罪の記憶に苦しむあなたに目を留めておられます。さあ今神が備えた恵みの世界に思い切って飛び込んでください。愛を持ってあなたを許すために招いておられる神様の御前にへり下り、主を信じます、罪ある私を許してくださいと叫ぶとき、あなたは神の子とされます。長い間の心の苦しみはイエス様が代わりに負ってくださいます。あなたは恵みと平安の世界に今この場で入れられるのです。
俺でも、こんな俺でもか。神様、助けてください。俺を変えてください。
その時俺は神様が確かに目を留めてくれたと思った。これまでの人生で一度も味わったことのない、なんかすごく穏やかな気持ちになった。気がついたら涙がどっと流れてきて、俺は慌てて目を押さえたが、涙はしばらく止まらなかった。その時から俺の心の深いところで何かが変わった。
それから一週間して大きな台風がここシャコタン半島を襲いました。
ここで台風関係のニュースを繰り返します。台風12号は940ヘクトパスカルと再び勢いを強め北東に進んでいます。美予町6時には秋田県沖にあって、まもなくシャコタン半島に再上陸の見込みです。
風は相当強そうだが、それ以上に問題は雨だ。昨日と一昨日で大型リンゴが取れたのでよかった。少し早めだったけど、なんとかなる。まだまだこれから落ちるけど、それはしょうがない。ハウスはまともに食らったらダメだが、サクランボの木だけはなんとか残したい。ロープで止めておこう。
外に出るときは必ずヘルメットをね。何が飛んでくるかわからないから。タオルはここにあるのを何でも使って。
ここで、この果樹園の外の状況をお知らせしておきます。みんながいるこの家の裏手はすぐ山で、その山の斜面を切って林道があります。少しの間隔で谷があり、山からの湧き水はそこに導かれます。そしてその流れは林道の下をくぐって下の川へと注がれます。普段はコンクリートで施設された水路が大げさに見えますが、何年かに1回その水路が暴れ出します。なぜなら降った雨のほとんどはそこに導かれるようになっているからです。だからその時はあちこちでダムの放流が始まったようなすごい形相となり、水の被害も増えるのです。
すごい水だ。こんなこと初めてだ。さっき上の奥の方で地面が崩れたみたいだな。
おじさん、あそこやばいよね。家の土台に流れがもろに当たって少しずつえぐれてるよ。
吹き出た水があの岩にぶつかり跳ね返って家の方に来ているんですよ。あの岩がなければ向こう側に流れていくんですが、どけられないかな。
かなりでかいからな。
よし、一応やってみるか。
いや、それは危ない。
大丈夫だよおじさん、俺の免許はこの時のためだよ。きっと
無理しないで。
大丈夫かな。
ウンさんやるの。
気をつけてね。
エンジン大丈夫だよね。
エンジンは大丈夫だけど、下に降りるとき足場に注意してな。
分かってます。じゃ
あ、窓から見えるか。
はい、ゲンさん重機に乗りました。葉っぱがもうびしょびしょだ。あ、上のは水路に転がせたんですが、 下の大きいのがどうしても無理そうだ。あ、源さんエンジン止めて降りてきた。戻ってきます。
あー、ごめん、ダメだ。どうしても下のが動かない。
うん、いいよ。あれはデカすぎる。無理しなくていいよ。
そう、顔拭いて、源さん。さあ、拭いて。もういいよ。
みんな、聞いてくれ。祈るんだ。俺たちを見ている神様がいるんだから、こういう時こそこの家が守られるように神様にお願いしよう。そうだよね、おじさん。
うん、ああ、そうだ。
祈ろう。
林さん、お願いします。
わかりました、祈ります。主よ、この小さなでもとても大切な果樹園をお守りください。天の神様、今水の流れを変えてこの家が流されないようにあの岩を動かしてください。台風から、雨から私たちを守ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
あ、少し動いた。あんな大きな岩が少し動いたぞ。おじさん、今度は行けそうですよ。行けますよ。
ゲンさん頑張ってるな。どれどれ、ゲンさん、足場だ。足場に注意しろ。うん、よし、行けるぞ。
本当、見せて。
動いた。もう少し、もう少しよ。
水がそのまま下にそれて流れてます、流れてます。ほら、
助かった。よかった、
助かった。
感謝します。
いかがでしたか。これが台風の時に川島果樹園に起こった奇跡のお話です。川島果樹園は小さく貧しいです。でもなぜか守られています。きっとここに来た誰もがこのまま門を閉じさせるわけにはいかないと思い、助ける側に加わるからです。この果樹園はそんな口では説明できない力を持っているのです。こういうのを不思議な神様の技というのでしょうか。その後の源さんですか。もちろんしばらくここに留まることにしました。というより彼には新しい居場所が与えられたのです。三重さんといい、源さんといい、人はひとたび神様が目を留められるとき、神様と人のために新しく生きる自分の居場所を与えられるのかもしれませんね。